はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、クリスマス1週間前です。なので、クリスマス特集をねやってみたいと思います。今週来週と続けてクリスマス特集行ってみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
この番組は甲本薬局チロルネットの提供でお送りいたします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
甲本敦史です。
はい、今日はクリスマス特集ということですけれども、まずね1曲目から、行ってみましたけれどもですね、これはね僕が一番世界で一番好きな、クリスマスソングですね。これ、ビーチボーイズの、リトルセイントニックという曲なんですけれども、1964年のビーチボーイズのクリスマスアルバムというアルバムに入ってましてですね、ちょっとね変化球で、これまあ1963年の、シングルなんですけどね、一般的にはシングルはもう当時の、ね、ものなので出てないので、だいたいアルバムでこういったものは発売されてるケースが多いので、なかなかシングルバージョンっていうのはかからないんですけど、今回のはシングルバージョンの、それをステレオリミックスした、バージョンをかけてみました。やっぱり当時はねモノラルが良かったみたいですけど、さすがに今のこのラジオに載せる音源としてはやっぱステレオの方がいいかなと思ってですね、ステレオバージョン行ってみました。リトルセイントニックですね。ですね、クリスマスね、クリスマスといったら本当にいろんなねイメージがあると思うんですけれども、まあその一般的なこのね、国はキリスト教の国家じゃありませんので、あくまでイメージとしてのクリスマスを、皆さん楽しむとは思うんですけれども、
そうですね、
大きく分けて、あくまでざっとですよ、大きく分けて、2つの、クリスマスの楽しみ方ってあるんじゃないかなと。1つはやっぱり子供のためのクリスマスというか、ハートウォーミングなですね、サンタさんがやってきてプレゼントをもらって、で、イブの晩か、クリスマスの晩にですね、家族を団らんでこうケーキを食べてというね、それあったかい楽しい心ウキウキするクリスマスというイメージと、あとはですね、もうこれはしょうがないんですけど、恋人たちのクリスマス的な
ね、
部分がやっぱりどうしてもありますから、その一つの、大きな柱ですよね。なので、このクリスマスの曲っていうのもですね、もう本当古今東西5万とありますけれども、そのラブソング的なねクリスマスの曲か、あるいはそういう本当に先ほど言ったその楽しい雰囲気をね、表現したような曲が多いと思います。で、今回ね、それから来週のイブ本番は2週にわたってやるわけですけど、今回はオリジナルのそのクリスマスソングで行ってみようかなと、つまり、どういうことかというとですね、クリスマスのアルバムっていうのが、日本ではそんなないですけど、大体海外ね、アメリカやイギリスでは一流ミュージシャンになると、クリスマスアルバムを出すっていうのが一つの、ステータスみたいなものがあって、大体有名どころの人は1枚はクリスマスアルバムをキャリアの中で出すことが多いんですよね。
そうなんですね。
で、アルバムで出してくるんで、その例えば10曲15曲とか入ってるアルバムの中、全部クリスマスのオリジナルっておかしいでしょ。そんなことはありえないんで、大体その人のオリジナルのクリスマス1曲、あとはクリスマスのスタンダードをその人なりにアレンジしたようなパターンが大体なんですね。なのでものすごい数のそのスタンダードのねクリスマスの曲に関してはものすごい数のカバーがあるんですね。 で今回はそのオリジナルっていうのはもうそのミュージシャンがクリスマスのために作った曲というか、うん、そういったものをピックアップしてみた。
なるほど。
で、まあ、そういうわけで1曲目は、ね、そのビーチボーイズのオリジナル の, そのクリスマスソングでいったわけですけど、さすがにこれ1963年の曲なんで、もうここまでいくとこれ自体ももうスタンダード化してくるんじゃないかなっていう嫌いはあるんですが、まあ、あくまでビーチボーイズまだ現役ですから、ね、そのオリジナルの1曲というふうにカウントしていってみました。でですね、来週はそのスタンダードのね、あの昔からあるクリスマス、誰もが知ってるねクリスマスソングの、いろんなアーティストのカバーしたバージョンで来週は行ってみたいと思いますね、はい。じゃあまず1曲目行ってみたわけですけれども、早いんですがね、もう2曲目も行ってみたいと思いますね。まあ、あのさっきの1963年 の, あのやつだったんですけど、次はもう一気にこう時が、飛んでですね、まさに今年で2012年、もうこの間です。この間出たアルバムの11月28日発売ですからね。この間出たばかりの旬の一曲いってみたいと思いますね、ちょっとマニアックですけどすごくいい曲です。とりあえず聞いてもらいましょうか。ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズでChristmas is my favorite time of year。 はい、ロジャー・ニコルさんとスモール・サークル・オブ・フレンズで Christmas is my favorite time of year でした。あんまりね、聞き慣れないこのグループかなと思うんですが、これね、知る人ぞ知るあれでね、ソフトロックって言葉ご存知ですかね。そういったのがあってね、90年代にね、あの渋谷系なんていうジャンルのが流行ったの覚えてますかね。例えばあの流行ったとか今もまあやってらっしゃいますけど、そのピチカート5とかね、あのお酒とか、あの辺のあたりのこう流れなんですけど、その当時にこうハードロックとは真逆のこうソフトな、ソフトでこう声も女性のちょっとウィスパー系だったり、そういったあの柔らかい音楽を、あのまあ当時作られた造語でソフトロックなんていう言い方をして、でもうすっかり定着しちゃいましたけどね、まあそういうジャンルにまあくくられるようなまあ人たちなんですけれども、もともとは60年代のねグループで、このロジャー・ニコルスとスモール・サークル・オブ・フレンズのこのロジャー・ニコルスっていう人はすごいあの高名なね、実は作曲家であって、ポール・ウィリアムスっていう人とのコンビでね、あのカーペンターズにね結構ヒット曲を提供したりする人で、あの We've Only Just Begun、 愛のプレリュードとかね、Rainy Days and Mondays、 雨の日と月曜日はなんていう 彼らのその代表曲を提供したりしてて、いいでしょカーペンターズって優しくて、ああいうね優しいソフィスティケートされた音楽を作らせたらすごい作曲家なんですよ。その人たちがそのカーペンターズになる前にね、まあ、あのグループとしてやってたあのものなんですけど、まあ、1968年に1枚だけその、ね、アルバムを出して、まあ、それがソフトロックの名盤なんて言われてるんですが、そこからもう全然そのグループは活動してなかったんですけど、2007年に突如、まあ、これもね日本がねあの大きく絡んでるんですけどね、その日本ですごくあのリバイバルみたいな風になったから、あの作らないかっていう話がまあ出たのかどうか分かんないけど、まあ2007年に出て、で今年にあの出たと。だから1968年デビューでまだ3枚目っていうね。
なるほど。
でもう年齢ももうそれこそあの60、70ぐらいのもう結構言ってるんですけど、全然声も変わらずにね、今聞いてもらってあの60代70代の人の声だとは思わなかったと思うんですけど、あのねすごくいいんです、この今回のアルバムが。先ほども言いましたけど、 この間の11月28日に出た My Heart is Home ってアルバムの一曲なんですけど、ちょうどこれよく聞いてて、あクリスマスの曲があってこれいいなと思ったんで、ちょうどいい機会だと思って、まあ、今回ねピックアップさせてもらいました。じゃあ今週もですね、お便りまたこれ結構来てますから、
そうですね、
お便り紹介いってみましょうか。
はい、ね、じゃあご紹介します、はい、ラジオネームゴードンさんからのお便りです。毎週楽しみに聞かせていただいております。第3回目放送ではクリスマス特集とお聞きしてお便りを送りました。私は今年のクリスマス、妻と2人で東京ディズニーシーへ行く予定を計画中です。そこでご質問、凛太郎先生、あつしさん、お二人のクリスマスエピソードや思い出の場所、印象に残るクリスマスプレゼントなんかあれば教えてくださいとのことです。
河野さんあります？
思い出の場所ですか、結構たくさん
さんあってですね、すっ出てこないんですけど、うん、僕と妻の結構音楽が趣味で、
はいはいはい、
行ったのでこうクリスマスにコンサート一緒に行ったりとかですね、したのが思い出ですね。
どんなの行ったんですか。
僕と妻クラシックが好きなので、
あの
ベートーベンの大工を聞いたりとかねしましたね。
なるほどね。
凛太郎先生どうですか。
クリスマスの思い出って何なんでしょうね。だからありそうなでないんですよね。
あ、そうなんですか。
何してんでしょうね、うん、前なんかね、俺本当好きなんです。
ほうほう。
それこそさっきの曲じゃないけど、うん、My Favorite Time of Year なんですけど、うんうん、これって言われたらないんですよね。
今年はどういう予定を組まれ
てる。今年はまあ家族でね、
あ、
うん、団らん、うん、まあ、毎年なんか家族団らんしてるイメージですね、
うん、なんかいいですね、うん、
だからちょっとこれっていうのは出てこないですけど、
うん、
ぜひねディズニーシー行って
楽しん
で、いい思い出で作ってくださ い,
です、ね、
はい。
では次のお便りをご紹介します、
はい、
ラジオネーム悩める小うさぎさんからのお便りです、
はい、
竹迫先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもブログから楽しく拝聴しています、
はい、
関東から聞いているため先生の歌が聞けないのが残念です。
あ、
関東ありがたいですね。今日は恋の悩みについて相談したくお便りしました、
はいはい
はい、私の彼は恥ずかしがり屋で、二人でいる時も好きだよとか可愛いねのような甘い言葉はめったに言ってくれません。
なるほど。
外に出かけるときも自分から手をつないでくれないので私からつなぎます、
うん、
つながれるのは嫌ではなさそうです、
うんうん、
私はもっと恋人同士のようにラブラブになりたいのです、
うんうん、
どうしたら彼は積極的になってくれるでしょうか。アドバイスがありましたらお願いします。また恋が盛り上がるおすすめの曲がありましたら教えてくださいとのことです。
難しいですね、
うん、
彼をどうしたらいいんだっていうね。それは多分ね、
ええ、
変わんないと思いますよ。
そうですか。
どっちかしたら僕もあんまりそう、
ええ、
ね、言わないタイプですけど。
そうなんですか、
うん、もうなんかそういう風に凝り固まっちゃったら、
うん、
ね、
うん、
明日からっていうのはなかなか難しいんじゃないかな。
あ、
だからもう奥さんが、奥さんの、うん、その彼女が、
うん、
もう彼女の方から積極的に行って、
うんうん、
でまあそれが、うん、手をつないだりね、
うんうん、
ラブラブなコメントを言ったりすることが日常なんだというふうに、
うんうん、なるほどね、
だんだんこう刷り込んでいくんですよね、
うんうんうん、
であんまりやっちゃうとね、
うん、
今度世間の目がありますから、
ね、
だからほどほどに、
ほどほどに、
うん、なかなかまあこういう悩みは多いでしょうね、
うん、
恋が盛り上がる曲、これね、ありすぎて答えられません。
そうですか。
これは、ね、多すぎる、
うんうん、
だいたい盛り上がりますよ。
大体そうです
か。大体盛り上が
ります。いっぱいありますからね、うん、いいのが。
とりあえずビートルズでもいいし、
うん、
ビーチボーイズでもいいし、
うん
うん、いいと思います。
なるほど。
うん、これ難しいね。ラブソング全般、うん。あなたの趣味によっても変わるしね。
なるほど。
まあ、彼氏の教育頑張ってください。
頑張ってください。
は
い、
じゃあ次いきましょう。
はい、お便りです。ラジオネーム、ケンケンパさんからのお便りです。
はい、
竹迫先生、河本さん、こんばんは、はい。私は物欲が強くて困っています、
うん。
クリスマスプレゼントをもらったのですが、まだまだ欲しいです、
うんうん、
物欲を どこに処理すればよいですか、うん、ちなみに私は女子大生ですとのお便りです。
これまだ難しい、
ね、難しいですね、
物欲ってそれどこまでのこと言ってるんだってですからね。
あ、程度もありますね、
クリスマスプレゼントだってチロールチョコを3つもらいましたとかね。まだまだ欲しいんだ。
可愛いですね、
20個は欲しいとか言ってるだろうね、
い
いし、それ例えばクリスマスプレゼントでシャネルのバッグをもらったけど、もう1個グッチも欲しい、なんとかも欲しい、どういうレベルなのかね。
そうですね、うん、まあ、女子大生なんで結構おしゃれかもしれませんね。
そうね、結構意外と高いもねだっちゃったりするのかもしれませんね。物欲をどう処理するか、なかなか際どいこと聞きますけどね。どう処理するんでしょう。河本さんあります、物欲を処理する方。なん
か別のところにこう興味を持つとか、こう二人で出かけることでこう満足するとかですね。
いいこと言いますね、
どうですかね、うん、そういうのだった
ら。僕はね、
うん、
まあ月並みですけど、まあ、音楽を聴くかな、
うん、ああなるほど、
うんうん、こうイラッとしたら、
うん、
こう好きな音楽を大音量で聴くとか、
あ、
うん、物欲を、うん、で僕の場合ね、その音楽聴くとまたその CD が欲しくなっちゃってね。
あ、なるほど。
逆に違う方向で物欲が膨らんでいっちゃったりするんですけど、普通の人ならそんなことならないと思うから、好きな曲を iPhone にでも iPod かにでも叩き込んで、とにかくガンガン音楽を聴くと。
なるほど。
これ答えなってんでしょうかね。
満たされるかもしれませんね、うん、それで、
まあ、やってみてください、
はいね、ありがとうございます、はい、
じゃあ次いきましょう、
はい、じゃあ次のお便りです、
はい、
ラジオネーム博士凛太郎さんからのお便りです、
はい、
竹迫凛太郎特集とても面白かったです、
はい、
今日からクリスマス特集ということで竹迫先生の歌が聞けないのかなと思うと残念ですが、
はい、
竹迫先生ならもしかすると1曲ぐらいかけてくれるのかなと期待しています、
はいはいはい、
僕の家には煙突がないので、サンタさんは毎年玄関にプレゼントを置いてくれています、うん、お母さんが欲しいものを一個だけベランダから空に向かって大きな声でお願いをしたら、うん、お利口さんにしている子供にはサンタさんがプレゼントを持ってきてくれるよって小さな頃から言われているので、うん、いいですね。毎年空に向かってお願いしていますが、うん、今年は竹迫先生の CD が欲しいですってお願いをしたいですというお便りをいただきました。
いいね、ぜひ、ええ、送りたいんですけど、どこに送ればいいんだって話がありますね。
そうですね。
送り先言ってくれたら送りますよ。
ええ、
どう子供でしょ。
そうですね、子供さんですね。はい、うん、
それはぜひ送り先言ったら送りますんで、
インタの先生から
またお便りでください。
あ、クリスマスプレゼントということで、
ええ、送ります。
はい、じゃあ次お願いします、はい、ラジオネームピロリンさんからのお便りです、はい、竹迫先生、甲本さん、こんばんは。お二人のクリスマスの思い出を教えてください。私のクリスマスの思い出は毎年恒例でアカシアサンタを見ることです、うんうん、毎年ハガキを送り続けていますがなかなか採用されません、うん、ですが友達みんなで楽しく見ています、うん、お二人は何か楽しい思い出はありますか、とのお便り。
かぶるね、さっきの質問
で、ね、そうですね、
難しいんだ。家族団らんかな、
やっぱり。そうです、一番ですね、うんう
ん、ないね。まあいいやね、明石家サンタで読まれないけど、この番組も来週送ってくれたら読みますから。
あ、そうですか
ね、
うん、
竹迫凛太のあれにしますからね。来週もメール待ってますんで、ね、
待ってます、
はい、じゃあ次行きましょう、
はい、ペンネームドンタクさんからのお便りです。竹迫さん、甲本さん、こんばんは。先週は2週間に及ぶ竹迫凛太郎特集でしたが、特集の中での陽炎という曲を聴いていますと、温かい気持ちになるとともに優しい気持ちになりました。ソウルフルという言葉がぴったりだなと思いました。今週はクリスマス特集ということですが、お二人はクリスマスはいかがお過ごしですか。どんたくは今は特に予定はありませんが、いかがでしょうか。ご指導お願いします、とのことです。
これもちょっと被っちゃいますけど、今年は家族団らんかな、うん、なんせ来週ですから、ラジオやってますから。
あ、そうですね、うん、
来週のクリスマスは、ラジオやってます。
ラジオやっております。
暴露町 の、 これ FM 倉敷の前に来たら見れますから。
あ、なるほど、
それがもう何よりの証拠です。
お待ちしております、
はい、じゃあね、ラストのね、今日の曲なんですけど、行ってみたいと思います。ダーレンラブっていう人で、これ黒人アーティストなんですけど、ホームアローン2のね曲だったんですよ。まあ聞いてください。オールアロン。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もね、またいっぱいねお便りもらえたら、ね、あっという間ですね、3曲目もちょっと説明したかったんですけど、まあ、簡単に言うとダーレン・ラブっていうね60年代のまあ黒人歌手で、うん、フィル・スペクターっていう人の元でやってた人が、うん、93年にねホーム・アローン2の主題歌をやって、うん、それをブルース・スプリングスティーンの、ギタリストがまあプロデュースして90年代版ウォール・オブ・サウンドをやったんだよっていう、まあ、ちょっとマニアックな話なんですけど、まあ、いい曲なんでよかったかなと思いますね。来週はですね、スタンダードなクリスマス特集ね、またやりますんで、皆さんお便り待ってます、お便りのメールアドレスが 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com。 この番組はですねブログも開設しておりまして、ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索してもらったら出てきますんで、そこでポドキャストで聞けますんで、ぜひそれもチェックしてみてください。ではですね、来週もまたこの時間にお会いすることにしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
この番組は甲本薬局チロルネットの提供でお送りいたしました。